今日はローマ人への手紙第4章1節から8節です。このところではアブラハムの信仰について語られています。1節に、私たちの父祖アブラハムは何を見出したという言葉が出てきます。アブラハムが見出したもの、それは3節に出てきます。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたということです。神を信じる、それによって正しい義と認められる、それを彼は見出したということであるわけです。ですから私たちも見出す必要のあるものがある。それは神を信じる、そのことによって自分自身も罪が許されて義と認められる、その信仰体験が私たちには必要であるということです。おそらく全能の神様が存在するということを信じる、それは自然にできることがあるかもしれません。しかし自分の犯した罪、過ちが許されるということは、やはり神様との関係、その信頼がなければ、自分の罪を許していただいた、この不法を行った、それが許されたという、その信仰を持つというのは、ただ神の存在を信じるのとはまた異なったものがあるのではないかと思います。なぜならば神がおられるということだけを信じても、自分との関わり、つながりっていうのは希薄なものではないかと思います。たとえ自分を神様が見ておられるとしても、遠い存在のように感じられるのではないかと思います。しかし逆に自分の過ち、失敗を許してくださった、このことが信じられるっていうのは、もうまさに神様がそばにおられる、そして自分を受け止めてくださっておられる、そのような信頼がある、信頼関係の中に生きているということが実感されるのではないかと思います。ですから私たちは日々の生活の中にあって、どれだけ神様が許してくださっておられるのか、そしてまた私たちはその神様に信頼している、委ねている、実はそれを一節のところに、アブラハムが見出したもの、それをまた私たちに語られているのではないかと思います。ですから彼は二節のところに、この誇るということが出てくるんですけれども、彼は自らを誇ることができただろうか、もし行いによってとするならば、彼は過ちを犯したということは二度出てきているわけです。一つはこの自分の妻を妹と偽る、そういうことが二度出てきます。そしてまた自分の生まれてくる子供、さらによって与えられる、しかしなんと彼はこのそばめによってイシュマエルを設ける、そしてそれが後々のトラブルになっていくということが実際にあったわけです。しかしそれでもアブラハムは神を信じたということです。神様に一切を委ねていく、お任せする、神様の言われた通りにしていく、だから私たちにその信仰があるんだろうか、ああ自分は失敗してしまった、過ちを犯した、もうそれに引っ張られてしまうっていうところがないだろうか。ですから私たちは罪は罪として認め、そしてまたそれが許されるということを信じる必要があるわけです。私たちは自分の犯した失敗、その罪を信仰によって乗り越えていく、その信仰が実は このアブラハムは神を信じ、彼の義と認められた。ですから彼は確かに罪や過ちを犯しているわけです。聖書にもちゃんと記されてあります。それがなくなったというわけではないわけです。しかし彼には許されたというその信仰があります。ですから救われた人たちの証の共通点は何かっていうと、自分はかつては罪を犯した、失敗してしまった。でもイエス・キリストの十字架によって許された。まあ、私は信仰を持ったその時にはよくその証を聞くことがありました。でも今の時代、そうした自分の失敗や過ちを言って、そして自分はイエス様の十字架によって許されましたという証はあまり聞かないような気がします。まあ、私たちは神を信じた。それが彼の義と認められたということを私たちはさらに明確にする必要があるのではないかと思います。そしてこの4節のところに報酬、そしてまた恵みということが出てきています。これはまた救い、そして私たちの祝福ということに非常に大きな関係のある言葉です。私たちの救い、そしてまた神様が祝福されるというのは報酬なのか恵みなのかということです。報酬というのは働いて支払われる、それが報酬です。ですからたくさんの仕事をこなすならばたくさん報酬が与えられる。しかし少しか働かなかったらやっぱり少ししか報酬は支払えない。それはもうこの世の論理であるわけです。ところが恵みっていうのは全くそれとは正反対のものであるわけです。あんまり働かないのに与えられる。ある人はたくさんやったけれども少ししかやらない人ともう同じだった。実はそれが神の恵みということであるわけです。朝から働いた人と夕方になってやっと働いたという人と同じ賃金が払われた。イエス様はそういう話をされたわけです。しかしその時に契約はどうだったのか。もう働いたら1日1デナリをあげる、もう朝早くから働いた人にもそのように約束したわけですし、またもう5時、あともう1時間もない、1デナリあげようと、その人にも同じものが支払われた。神様はエコひいきされるのか、そうではないということです。それはもう全くの憐れみである。ですから私たちが救われたのはなぜか、それは報酬によるのではないということです。これだけ自分は正しい生き方をしたから、神様に良いことをしたから当然自分は救われるというのではなくて、全く神様の憐れみ恵みによって私たちは救いに預かった。ですからアブラハムの信仰とは何かというと、まさに自分は神様の憐れみ恵みをいただいて義と認められたということであるわけです。ですから私たちも人種は違うかもしれませんけれども、しかし同じ信仰に立つならば、私たちはこのアブラハムの子孫であり、そしてまた同じ祝福に預かっていく。ですから私たちはこの世の中にあって自分がどれだけやったからそれを神様が認めてくださるのかというそのような計りではないということです。常に神様との関係、そこにおいて愛と憐れみを受けるのか否かということになるわけです。ですから五節のところにこの働きがない人という言葉や不経験なものというのが出てくるわけです。当然こういう人は正しくはない、 退けられるべき人たちであるわけですけれども、それを義と認める、義と認める方を信じる人とあるわけです。だから私たちは自分が正しいから認められたということは言えない。ただそういうものをもう義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められる、そのようにパウロは言っているわけです。ですから認める方を信じるのか信じないのか、それが私たちの信仰にかかってきているということであるわけです。だからそれは神様が一切を許してくださり、帳消しにしてくださることができる、そのことを信じるのかどうか。だから私たちは自分の罪をずっと引きずって生きていて、それが本当に幸いなのか、それとも完全に本当に心の底からそれを許していただいた、信じることができる、その人が幸いな人ではないかと思います。そしてそれを実証したのは、実は6節に出てくるダビデであるということです。そして同じようにという言葉が出てきます。誰と同じなのか、アブラハムと同じだ。彼も失敗している。でもアブラハムはそれを引きずってはいない。そしてダビデはどうだったのか、彼は7節見ると、幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たちということを言ってるわけなんですけれども、まあ人たち、複数形です。決して一人の人だけが許されたのではない。なぜならばローマ書の3章23節に、全ての人は罪を犯したために栄光を受けられなくなっている、それがもう実際であるわけです。私たちもかつてはそういう状況の中にあった。でも不法を許され罪を負われる、私たちもその信仰に立つことができたわけです。そしてダビデの実際はどうだったのか、彼は姦淫の罪を犯した。そしてそのために、それを隠すために、その夫ウリアを激戦地に送って彼を殺させた、二重の罪があったということです。そしてそれが預言者ヨナタンによって明らかにされた時に、彼は自分の部下が目の前にいる、それにもかかわらず彼は自分の衣を引き裂いて、彼は自分の罪を認めた。そしてその時に彼もまたその一切の不法罪を許していただく、彼は生きることができたということであるわけです。もし彼がその時にナタンが言ったことを否定したらどうだったんだろうか、自分の罪を隠してたらどうだっただろうか、おそらく彼は裁かれたと思います。私はイスラエルに行ったことがあるんですけれども、その時にまあダビデの墓があるっていうところに行き、まあユダヤ人たちがたくさん来てました。でまあ直接聞いたんですけれども、イスラエルの王で誰を尊敬しますかって言ったら、ダビデっていう答えはですね、たくさん返ってきたわけです。ダビデは、ああ今も尊敬されているんだなというふうに、まあ、実感したことがありましたけれども、なぜ彼は尊敬されるんだろうか。ソロモン以上に尊敬されるのは、彼が神様の前に真実に出たということではないかと思います。この罪を負われたという言葉、そして8節には、主が罪をお認めにならない、なぜそのように許されたのか、神様の許しは何なのか、新約聖書のヨハネの第一の手紙の1章7節に、御子イエスの血すべての罪より我らを清めるという言葉があるわけです。 アブラハムも祭壇を築き、子羊をほふる、もちろんダビデも彼は生贄を神に捧げる、子羊の血を流す。おそらくその二人とも共通するのは何かっていうと、血を流すことなしにはその罪が許されることはないということを彼らは信じていたんではないだろうか。もしそこにイエス様の十字架があるならば、おそらくアブラハムもダビデも信じたと思います。ですから私たちに共通するのは何かっていうと、十字架で血が流される、そしてその代価によって私たちの罪が許される。当然私たちはその血の代価を払うってことはないわけです。しかし子羊が、神の子羊であるイエス・キリストがその代価を払ってくださった、そして自分の罪を許していただいた。私たちはその十字架信仰に徹底する必要があるんではないかと思います。ですから今日私たちはどれだけこのことを身をもって証しをしているだろうか、私たちは誇ることができるんだろうか。神の前ではそうではありませんと2節に出ていますけれども、私たちは神の前で自分は正しいものだ、誇ることはできない。しかしイエス・キリストの十字架によって一切の罪また不法を許していただいた、このことを大胆に証しすることができるのではないかと思います。誇る者は主を誇れという言葉がありますけれども、私たちはこの罪を許してくださったイエス様を誇りとし、やがては死んだ後に御前に立つ時があるわけですけれども、私たちはこの神様の罪の許し、愛、そしてまた永遠の命、その祝福を心から感謝するものとさせていただきたいと思います。